5. 行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。 ファクス 049-254-2000。 6. 平成29年度まちづくり寄付金ふるさと納税の状況をお知らせします。問い合わせ政策企画課内線234。富士見市まちづくり寄付制度は、本市を応援してくださる個人や団体の皆さんからお寄せいただいた寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に基金を活用させていただく制度です。平成29年度は804の個人・団体から総額2,115万5,000円の寄付金をお寄せいただきました。寄付金は体育備品・音楽備品の購入や教材用タブレットパソコン導入、子どもを育むまちづくりのための事業、健康マイレージ事業の実施、健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業、富士見野駅構内ミニコンサート開催、障害学習を推進するまちづくりのための事業、保育所への防犯カメラ設置、安心で安全なまちづくりのための事業などの費用として2,766万7,080円を活用させていただきました。皆さんの温かいご支援に感謝申し上げます。表です。平成29年度まちづくり寄付金及び基金の内訳、事業の種類、寄付金の使途5つあります。子どもを育むまちづくりのための事業、平成29年度件数335件、寄付収入額624万円、基金取り崩し額2,208万9,520円、前年度までの基金積立額3,659万179円、平成29年度末基金残高2,074万659円。以下この順。健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業107件300万円、250万円、458万4,511円、508万4,511円。障害学習を推進するまちづくりのための事業17件45万円、10万円、91万円、126万円。安心で安全なまちづくりのための事業110件、204万円、297万7,560円、523万4,146円、429万6,586円。その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業247件、942万5,000円。例945万7,175円、1,888万2,175円。承継816件、2,115万5,000円、2,766万7,080円、5,677万6,011円、5,026万3,931円。基金・預金・利子55,344円。記載なし、記載なし、55,344円。合計寄付収入額2,121万344円、基金取り崩し額2,766万7,080円、 前年度までの基金積立額5,677万6,011円、平成29年度末基金残高5,031万9,275円、表終わり。寄付者は804の個人団体からとなり、件数は寄付金の使途を寄付者1人につき2事業選択した場合2件としています。写真が2枚あります。1枚目、富士見野駅構内ミニコンサート開催、障害学習を推進するまちづくりのための事業。楽器を演奏する方々とそれを聴いている方の後ろ姿です。2枚目、レスリングマット購入、子どもを育むまちづくりのための事業。マットの上でレスリングの練習をする子どもたちと指導者です。写真終わり。
7、事業者の方へ、事業系廃棄物、ゴミの適正処理にご協力ください。問い合わせ、環境課、内線247。事業活動に伴って発生した廃棄物ゴミは、家庭ゴミとは異なり、市では収集を行いません。自らの責任で適正に処理を行う必要がありますので、下記をご参照ください。事業系廃棄物、ゴミとは、飲食店、店舗、事務所、病院、学習塾、銀行、公共機関などの事業活動を営む方々が排出するゴミです。量の多少、法人、個人を問わず、店舗部分などの事業活動に伴って発生する廃棄物は、すべて事業系廃棄物です。事業者の責務。廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例により、事業者には次の責務が課せられています。事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。矢印。家庭ゴミの集積所に事業系ゴミを出すことはできません。矢印。法により罰せられることもあります。事業者は廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、国、および地方公共団体の施策に協力しなければならない。事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、減量に努めなければならない。矢印。国、県および市の施策に協力し、ゴミの分別を徹底し、減量化に努めなければなりません。廃棄物の分類、流れ図です。廃棄物、ゴミ、二つあります。家庭系ゴミ、一般家庭のゴミと、事業系廃棄物、事業活動で生じたゴミです。事業系廃棄物、三つあります。1、特別管理産業廃棄物。2、産業廃棄物。事業活動で生じたゴミのうち、法令で定められたもの。矢印、1、2、いずれも。市では、収集運搬や処分はできません。産業廃棄物の処理の問い合わせは、下記へご連絡ください。埼玉県環境部、西部環境管理事務所。電話、049-244-1250。3、事業系一般廃棄物。事業活動で生じたゴミのうち、産業廃棄物以外のもの。委託と自己搬入があります。委託、矢印。 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託。許可業者の連絡先などは市ホームページまたはお問い合わせください。自己搬入矢印環境センターへ自己搬入する場合、搬入できる一般廃棄物、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、瓶、缶、分別の状況や搬入量などにより受け入れ不可の場合あり、搬入できないものは一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。処理手数料、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル 20kg につき450円、瓶 20kg につき330円、缶無料。搬入施設、富士見環境センター、富士見市大和座勝瀬480。搬入時間、平日午前9時から11時30分、午後1時から4時、土曜午前9時から11時30分。申し込み、事前の申し込みが必要です。申し込みは、富士見市粗大ごみ受付センター、電話 0570-001-530 へ電話で。平日の搬入、当日の午前8時30分から。土曜の搬入、その週の月曜から金曜まで祝日を除くの午前8時30分から午後5時、先着20人。流れず終わり。8、富士見市共同事業提案制度による提案を募集します。問い合わせ、共同推進課、内線258。市民の皆さんの知恵と力を生かした共同によるまちづくりを進めるため、共同事業提案制度を設けています。市民の皆さんが日頃感じている地域の公共的な課題に対し、市との共同により効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。市民提案型共同事業。提案者が市と共同により市内で実施する公益的な事業を企画・提案してください。提案者、次の要件をすべて満たす団体。1、3人以上の団体で、その過半数が市内在住、在勤、在学の個人。2、市内に事務所または事業所があり、主な活動場所が市内にあること。3、共同事業を主体的かつ的確に遂行できる体制であること。募集期間、6月1日金曜から7月31日火曜。提案の審査など、書類審査、提案者によるプレゼンテーションによる選考の後、実施する事業提案を採択します。事業実施期間、平成31年4月から平成32年3月。補助金額、市の予算の範囲内、上限額20万円。アイデア提案、市民提案型共同事業へ転換することを前提とした事業を提案してください。市がアイデアを登録し公表します。一緒に事業を実施する人を探すこともできます。提案者、市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所または事業所がある法人や団体など。募集期間、随時。共通事項、制度の詳しい案内や申請書類は募集要領をご覧ください。募集要領は市ホームページ共同推進課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、サンライトホール、ピアザ富士見などの公共施設にあります。 申請に関する相談は随時行っています。申請方法、申請書類を共同推進課へ郵送または直接申請してください。平成30年度実施の採択共同事業、昨年度市民の皆さんから提案され共同事業として採択した4事業です。1、野良猫の不妊手術事業、団体富士見さくら猫応援団、市内の飼い主のいない猫を減らすため TNR 活動、後で読みます、の実施や、パネル展富士見ふるさと祭りで餌やりのルールなどの啓発活動をします。 TNR 活動とは、 T はトラップ捕獲する、 N はニューター手術する、 R はリターン元いた場所に戻すの意味です。富士見さくら猫応援団フォトバイ猫太郎と書かれた猫の写真があります。 2. 座敷防疫制作技能伝承者の育成事業、団体南畑城生き物係、市の伝統産業であった座敷防疫制作技能を継承するため、ほうき作りの技能習得者の養成、ミニほうき作り8月19日開催や巡回展実演会の開催をします。ミニほうきを作っている様子の写真があります。3. 田んぼラグビー&出張タグラグビー体験会、団体スクラム富士見、市民へのスポーツ機会提供、子育て世代の参加促進による地域活性化のため、田んぼラグビー6月10日開催やタグラグビー体験会、タグラグビー大会を開催します。田んぼラグビー提供福知山田んぼラグビー実行委員会とタグラグビー体験会の写真があります。4. ペット動物災害対策事業、団体西の国動物愛護推進員チーム富士見、災害時のペット同行避難の理解を広めるため、市や自主防災組織などが実施する防災訓練でリーフレットや飼育手帳の配布を行うほか、普段から備えておくペット用備蓄品の展示を行います。ペット用備蓄品の写真があります。9. 国民健康保険後期高齢者医療よりお知らせ、問い合わせ保険年金課健康保険係内線312、老人医療係内線321。6月1日スタート、国民健康保険の特定健康審査と後期高齢者医療の健康審査、生活習慣病の早期発見予防健康の保持のため、特定健康審査や健康審査を受けましょう。該当の方にはピンク色国民健康保険または黄色後期高齢者医療の封筒で受診券を郵送します。検診期間6月1日金曜から11月30日金曜、持ち物保険証受診券自己負担金1000円、検診機関富士見市富士見野市三好町の指定医療機関、雇用先で労働安全衛生法に基づく事業主検診を受診した国保の加入者の方は、その結果を保険年金課へ持参してください。40歳から74歳の方で未受診の方には、手紙や電話にて受診状況の確認をする場合があります。検診の結果、生活習慣の改善が必要と思われる方には後日特定保険指導のご案内が届きますので、ご活用ください。 健康保険組合など社会保険に加入している方は、ご加入の保険者へお問い合わせください。昭和18年5月1日から8月31日生まれの方については、誕生日の翌月末頃に後期高齢者医療から受診券を送付します。また上記以外で実施期間中に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日までに国民健康保険証を提示し受診をしてください。埼玉県後期高齢者医療歯科健康診査をご受診ください。昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれの方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、無料で歯科検診が受けられます。検診期間、7月1日日曜から平成31年1月31日木曜。詳しくは埼玉県歯科医師会後期高齢者医療広域連合から6月中に届くご案内をご覧ください。問い合わせ、県後期高齢者医療広域連合給付課、電話 048-833-3130。 人間ドックについて、年に1回人間ドック検査料の補助を行っています。対象、受診日に30歳以上で納期到来分の国民健康保険税後期高齢者医療保険料を完納している方。費用、自己負担額7550円、検査料34452円のうち26900円を補助、2円切り捨て。申し込み、保険年金課で受診票と問診票の交付を受け、富士見市、富士見野市、三芳町の指定医療機関で予約し受診してください。人間ドックの受診は特定健康診査を兼ねますので、どちらか1回のみ受診してください。特定健診とがん健診を同時に受診できます。がん健診について詳しくは健康増進センター、電話049-252-3771にお問い合わせください。国民健康保険後期高齢者医療保険制度の入院時食事療養費標準負担額の変更について、平成30年4月から住民税非課税世帯以外の方を対象に、入院した際の食事代が1食あたり360円から460円に変更されています。国民健康保険の特定健康診査を受診した方の中から抽選で計80人にプレゼント。健康習慣で丈夫な体づくりををテーマにした富士見市特選健康グッズをプレゼントします。この機会にぜひ受診してください。対象、国民健康保険特定健診を初めて受診した方、または3年以上続けて受診した方、計80人。当選の発表、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。平成31年3月頃を予定。富士見市マスコットキャラクターふわっぴーのイラストがあります。
10富士見市市民活動保険のお知らせ。問い合わせ、共同推進課内線256。市民活動保険とは、市民活動を行う方がボランティア活動など公益的な活動を安心して行えるよう、市民活動中に起きた事故などに対し、傷害や賠償責任を保障する保険です。 保険料は市が負担します。対象者、市民活動団体に属し市民活動を行う方。対象となる活動、次の1から4をすべて満たす活動、または市が主催・共催する事業。1、市民で構成される団体、または市内に活動拠点を置く団体が行う活動。2、無報酬の活動。3、公益的な活動。4、自発的かつ継続的・計画的に行われている活動。対象となる主な活動の例、地域社会活動、町会活動、地域まちづくり協議会活動、自治会活動、防災・防犯活動、防災訓練含む、清掃活動、資源ごみの回収、草刈り、交通安全活動、除雪支援など。社会福祉活動、社会福祉施設援護活動、建物の修理、植樹などの手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝いなど、在宅高齢者、心身障害者への援護活動など、社会教育活動、スポーツ活動の指導、文化・芸術活動の指導など、青少年健全育成活動、青少年の指導・育成活動など、その他、被災地での避難所運営、給水・炊き出しボランティアなど、救助活動や捜索活動など、危険性の高い活動を除く。事前の申し込みや手続き不要、活動の際に万が一事故などが起きたら、ご連絡ください。保障内容、障害保障、表です。区分、内容、保険金額の順。死亡保障、障害事故が原因で、事故の日から180日以内に死亡した場合、500万円。熱中症、熱射病または日射病、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の保険金額300万円。後遺障害保障、障害事故が原因で事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、15万円から500万円。熱中症、熱射病または日射病、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の保険金額9万円から300万円。入院保障、通院保障、いずれも障害事故が原因で事故の日から180日以内に入院または通院をして医師による治療を受けた場合、入院保障1日3000円、180日限度。通院保障1日2000円、90日限度。手術保障、障害事故が原因で入院保障金が支払われる場合に、その怪我の治療のため手術を受けた場合、入院保障日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額。表終わり。賠償責任保障、表です。区分、内容、保険金額、限度額の順。身体賠償、他人の身体に損害を与えた場合、1名1億円、1事故5億円。財物賠償、他人の財物に損害を与えた場合、1事故500万円。保管物賠償、他人からの預かり品や管理しているものを滅失、毀損、汚損などにより損害を与えた場合、1事故500万円。表終わり。注意、この保険は活動の見学者や来場者、施設やサービスを利用するだけの方は保障の対象になりません。また雨季の例のほかにも保障の対象となるケース、ならないケースがあります。詳しくはお問い合わせいただくか、 各公共施設にあるパンフレットをご覧ください。11. 税は納期限内にお納めください。問い合わせ修税課内線362。税は納期限までに自主的に納付していただくことをお願いしています。納期限を過ぎると本来の税額のほかに延滞金も合わせて納めていただく場合があります。また督促や催告などをしても納付がない場合は差し押さえなどの滞納処分をすることもありますので、納期限内の納付をお願いします。税はコンビニエンスストアなどで納付できます。税の納付は金融機関のほかコンビニエンスストアなどでも納付ができます。納付ができる場所は納税通知書をご覧ください。納税は便利な口座振替で、口座振替、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされるので便利です。納期限ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、納め忘れを防ぐことができます。ぜひご利用ください。口座振替の申し込みは、市役所の窓口で銀行のキャッシュカードを専用端末に通し、暗証番号を入力するだけで簡単に申し込みができるペイジー口座振替受付サービスをご利用ください。窓口時間延長と土曜納税相談窓口のお知らせ。夜間納税相談、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談、原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所、修税課。12、再生可能エネルギー機器などの設置助成。問い合わせ、環境課、内線242。市では、温室効果ガスの排出量削減を図るため、再生可能エネルギー機器などを設置し、省エネに取り組む皆さんに、予算の範囲内で再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金を交付します。今年度は新たに、低地用リチウムイオン蓄電池の助成を追加しました。また、小規模太陽光発電設備、1kW 以上、2kW 未満についても、引き続き、県から追加助成があります。対象、先すべてに該当する方。1、市内の住宅に再生可能エネルギー機器などを設置した方、または設置してある市内の新築住宅を購入した方で、当該住宅に居住し、住民登録のある方。2、市税の滞納がない方。3、富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金及び富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金の交付を過去に受けたことがない方、同一世帯の方も含む。低地用リチウムイオン蓄電池については1、2の該当で可。対象機器、可表の通り、未使用のものに限る。申請手続き、申請書類、環境課で配布、市ホームページからも入手課。2、必要書類を添えて環境課へ提出してください。郵送付課、代理人による提出の場合は委任状が必要です。受付期間、6月1日金曜から平成31年2月15日金曜。受付期間を過ぎると補助金の申請ができなくなります。交付決定。申請書を審査し、平成31年3月に交付決定を行います。県の補助金の交付決定を受けた方には、県のアンケートへのご協力をお願いしています。表です。交付対象機器、補助金額、交付要件の順。太陽光発電システム5万円、太陽電池容量が 1キロワット以上のもので、住宅の屋根などへの設置に適しているもの。電力会社と系統連携、余剰電力を商用電力に送電可能なものに伴う電力需給契約を自らまたは同一世帯の方が締結し、電力需給契約日、電力会社の電力需給契約申込書に押印された承諾印の日付が平成30年2月1日から平成31年1月31日までのもの。太陽光発電システム7万円。上記要件プラス太陽電池容量が2キロワット未満のものを集合住宅及び長屋以外の住宅に設置したもの。自然循環型太陽熱利用システム3万円。強制循環型太陽熱利用システム5万円。いずれも一般財団法人ベターリビングにおいて有料住宅部品の認定を受けているもので、引き渡し日が平成30年2月1日から平成31年1月31日までのもの。ヘムス、アルファベット大文字 HEMS、 2万円。上記いずれかと併設したもので、引き渡し日が平成30年2月1日から平成31年1月31日までのもの。低地用リチウムイオン蓄電池5万円。蓄電容量が1キロワット以上のもので、引き渡し日が平成30年2月1日から平成31年1月31日までのもの。表終わり。屋根に太陽光発電システムを設置した家の写真があります。13、集団資源回収事務説明会の開催。問い合わせ、環境課、内線246。現在、集団資源回収に登録している団体と、新たに実施を予定している団体の皆さんに向けて、説明会を開催します。集団資源回収とは、子ども会、PTA、町会や自治会などの地域団体が、回収方法を決め、紙や缶などの資源を集め、回収業者に引き取ってもらう、ゴミの減量、資源化の活動です。市では、集団資源回収を行っている市内の地域団体を支援するため、回収量に応じて奨励金を交付しており、主に地域団体の運営費、行事の開催費用などに活用されています。集団資源回収は、身近な環境学習の場として、子どもたちのものを大切にする心を育て、会員相互の親睦を深めたり、地域のコミュニティづくりにも役立ちます。一人一人がものを大切にする心を持ち、みんなで集団資源回収をはじめ、地域からリサイクルの輪を広げましょう。時、6月14日木曜午前10時。場所、市民総合体育館3階多目的室。対象、市内に住所を有するもので組織される営利を目的としない団体で市長が認めたもの。今年度から新たに実施を検討している団体については、事前にお問い合わせください。14、誰でも簡単に稼げる情報商材の勧誘にご注意を。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。初心者でも簡単にお金を稼ぐことができることを強調し、儲け方のノウハウが書かれた情報商材を売りつけて、ブログなどへの宣伝書き込みの内職契約を迫ったり、内職のための高価な情報商材を購入させたりするトラブルが発生しています。情報商材は PDF ファイルのダウンロードや DVD の購入など様々な形態がありますが、説明される仕組みは詳細不明の不確かな内容で、不審に感じて契約後に返金や解約をしようとしても、 業者がなかなか応じないケースがほとんどです。相談事例、登録料さえ払えば収入を得られると広告しているウェブサイトに2万円を支払って登録したところ、情報商材が送られてきた。広告ではネットサーフィンをするだけで口座に入金されるとのことだったが、送付された商材を確認するとフリマサイトで商品を販売して稼ぐという内容だった。広告と違うと業者に苦情を言ったら、さらに10万円を払えばもっと儲かる情報を教えると言われた。消費者へのアドバイス。1、安易に広告を信じて資料請求したり、情報商材を購入したりしないようにしましょう。2、簡単に高収入が得られるなどということはまずありえません。業者の説明を鵜呑みにせず、リスクがあることも冷静に判断しましょう。3、高額契約には大きなリスクが伴います。ビジネスの仕組みや仕事の内容について十分な説明がない契約は絶対にしないでください。電話をしているフワッピーのイラストから吹き出しがあります。困った時はすぐに消費生活センターにご連絡ください。電話 049-252-7181。
15、避難行動要支援者登録制度のご案内。問い合わせ福祉課地域福祉係、内線334。市では災害が発生したとき支援が必要な高齢者や障害者の方などを対象に、安否確認や情報の提供、避難誘導など地域の皆さんとともに地域での助け合いの仕組みを作るため、避難行動要支援者登録制度を設けています。前年度まで名称を災害時要援護者登録制度としていましたが、今年度から避難行動要支援者登録制度へ名称を変更しました。登録対象者、援助する人がおらず自力避難が困難な居宅で生活する次の1から5に該当する方。1、一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方。2、日中一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方。3、介護保険の要介護認定2以上の方。4、障害者手帳を所持している方。5、その他避難行動要支援者として市長が認めた方。登録方法、申請書を記入し福祉課へ提出してください。随時受け付けています。申請書は福祉課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、富士見市社会福祉協議会、または市ホームページから入手できます。登録には、地域の支援機関に登録者の個人情報を提供することへの同意が必要です。支援内容、緊急時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの支援活動をスムーズに行えるように、支援機関と登録者情報の共有・活用を図ります。平常時には、支援機関の方が登録されている方のお宅を訪問して、体の状態、災害時の避難支援方法などについて確認を行います。個別計画の作成。災害時には、地域の支援機関の方などが協力して、避難誘導、安否確認などの支援を行います。避難行動要支援者登録制度の流れ、制度の流れが矢印を使って示されています。1、支援を希望される方、要支援者から市役所福祉課へ、 避難行動要支援者台帳への登録申請。2、市役所福祉課から地域の支援機関、町会、民生委員、児童委員、地区社会福祉協議会、自主防災組織へ情報提供。3、支援を希望される方と地域の支援機関の間で個別計画の作成。4、地域の避難支援者、隣近所の方などから支援を希望される方へ、災害時の安否確認、避難支援、普段の見守り。地域の避難支援者と地域の支援機関の間で相互に協力。説明終わり。16、認知症の方やご家族の方へ。問い合わせ、高齢者福祉課、内線398。認知症などで徘徊の恐れのある方へ、早期発見のためのステッカーを配布します。認知症などにより徘徊をする恐れのある方が行方不明となった場合の早期発見及び事故の未然防止のため、ステッカーを配布します。ステッカーには、富士見市001など番号が記載されていますので、靴や杖などの持ち物に貼って使用してください。行方不明となった場合に備え、警察と情報を共有します。番号から個人の特定ができるため、保護された場合に早急にご家族への連絡が可能です。反射素材を使用しているので、夜間でも確認でき、事故防止にもつながります。ステッカーのついた靴を履いた方などを地域で見かけたときは、声をかけていただき、道に迷っているようであれば、警察または高齢者福祉課へご連絡をお願いします。申請。高齢者福祉課で直接申請してください。一人につき、ステッカー10セットをお渡しします。無料。ステッカー案。縦1センチ、横4センチくらいの黄色いステッカーです。黒い字で、富士見市001と書いてあります。オレンジカフェをご利用ください。オレンジカフェは、認知症の方やその家族、地域の方、福祉・介護に関わる方が、介護の悩みなどについて、お茶を飲みながら、気軽に相談・交流できる場です。気軽にお越しください。参加費100円、申し込み不要。市内のオレンジカフェ、表です。名称、時、6月から10月分。場所、問い合わせの順。オレンジカフェ武蔵野、瓶沼茶房。7月25日水曜。原則、奇数月第4水曜、午後0時30分から2時30分。9月から平成31年1月は改修工事のため休止予定。市立老人福祉センター、瓶沼荘内、東大久保、3655。高齢者安心相談センター、武蔵野、電話049-255-6320。オレンジカフェ渡戸さん、対象渡戸三丁目在住の方。6月28日木曜、10月25日木曜、原則偶数月第4木曜、午後1時から3時。渡戸三丁目集会所、渡戸 3-4-3。高齢者安心相談センター武蔵野、電話049-255-6320。オレンジカフェ。7月26日木曜、9月27日木曜、原則奇数月第4木曜、午後1時30分から3時。島田ビル、山室 2-10-10。高齢者安心相談センター富士見園、電話049-293-1168。 オレンジカフェ in エブリワン鶴瀬西。西はアルファベット大文字 N、小文字 ISI。6月22日金曜、8月24日金曜、10月26日金曜、原則偶数月第4金曜、午後2時から4時。生き生き元気塾ウェルカム。エブリワン鶴瀬西内。鶴瀬西 2-8-25。高齢者安心相談センターエブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330。 オレンジカフェ鶴間、6月21日木曜、8月16日木曜、10月18日木曜、原則偶数月第3木曜、午後2時から3時30分。翼薬局鶴間 2609-16。 高齢者安心相談センター水保園、電話 049-256-7423。 YY 塾、塾は熟年の塾。6月22日金曜、9月28日金曜、午前10時から正午。日だまりの庭武蔵野、水子 1882-1。高齢者安心相談センター日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005。 表終わり。17 J アラートの訓練放送。問い合わせ安心安全課、内線446。災害時に国から送られてくる全国瞬時警報システムJアラートの緊急情報を防災行政無線を使用して市民の皆さんへお伝えする訓練放送を行います。市内の防災行政無線から次の内容で一斉に放送されます。訓練放送ですので、慌てて避難などをすることのないようご注意ください。社会情勢や天候の状況により延期または中止になる場合があります。隣接する自治体でも同様の訓練放送が実施されます。時、7月5日木曜午前10時15分ごろ。放送内容、こちらは防災富士見です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報、大地震です、大地震です、これは訓練放送です。3回繰り返し、こちらは防災富士見です。これで訓練放送を終わります。防災無線のスピーカーの写真があります。18。あなたも町会の一員になりましょう。問い合わせ、共同推進課、内線256。地域を支える町会活動。市内には、55の町会があります。町会は地域の住民が話し合い、助け合い、交流を深めながら豊かな住みよい町づくりを目指して次のような自主的な活動を行っています。安心安全の町づくり、防災訓練、自主防犯パトロール、防犯灯の管理、子どもの登下校時の見守り活動など、生活環境の向上、資源回収、地域の美化活動、公園の花壇の管理など、地域コミュニティ、地域のお祭り、地区体育祭、敬老会、高齢者サロン、青少年健全育成活動など、その他、広報富士見の配布や各種情報の回覧、各種募金活動への協力など。町会は地域の支え合いや助け合いの重要な基盤です。みんなが参加し支え合い育み合う地域づくりにはあなたの力が必要です。日頃の生活や活動を通じて住民同士のつながりの輪を一緒に広げましょう。19。子供のことで悩んでいませんか？ 問い合わせ教育相談室、電話 049-253-5313。 就学相談のご案内。小学校入学前のお子さんや在学中のお子さんの保護者を対象に、お子さんの心身の発達、小学校での学習や生活に関する心配など、就学に関わる相談を行っています。相談は無料です。秘密は守られますので、安心してご相談ください。こんな悩みはありませんか？集団に馴染めず、一斉に行われる授業の中では学習に取り組めないかもしれない。話し方が幼く、言葉の遅れがある。話の内容を理解するのに時間がかかる。じっとしているのが苦手で集中して物事に取り組みにくい。物事に強いこだわりがある。基本的な生活習慣を身につけるのに時間がかかる。ある音を別の音で発音したり抜かしたりして正しい発音ができない、など。相談場所、教育相談室、富士見特別支援学校3階。申し込み、月曜から金曜、午前9時から午後5時に電話でお申し込みください。20、幼稚園等就園奨励費を支給します。問い合わせ、子育て支援課、内線342。幼稚園児のいる家庭に、就園費、保育料などの一部を補助しています。対象、次のすべての要件に該当する方。幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない園に通園し、市内に住民登録のある園児の保護者。平成29年分の所得申告を済ませている世帯の方。市内では、銀の鈴幼稚園、南畑幼稚園、北原幼稚園が新制度へ移行しました。新制度への移行に関しては、各園にお問い合わせください。申請手続き。幼稚園から配布される調書を記入し、幼稚園に提出してください。調書は6月中旬配布予定。市では、未婚の一人親世帯に、みなし家父適用、父は夫人の父、夫をしています。詳しくはお問い合わせください。21、児童手当特例給付を受給している方へ、問い合わせ子育て支援課、内線343。現況届の提出をお願いします。6月分以降の児童手当特例給付を継続して受給するために、平成30年度児童手当特例給付現況届を必ず提出してください。対象世帯には6月上旬に届け出用紙を発送しますので、必要書類を添えて同封の返信用封筒で郵送してください。申請期間、6月1日金曜から30日土曜、消印有効。届出に必要なもの、受給者の健康保険証の写し、その他必要に応じて書類を提出いただく場合があります。2月から5月分の児童手当特例給付は、6月15日金曜に指定の口座に振り込みます。
22、入間東部地区事務組合からのお知らせ。組合議会議員監査委員が決まりました。議長就任挨拶。大月守議長。写真があります。4月20日に開催されました組合議会第1回臨時会におきまして、議長に就任しました。これからも、富士見市、富士見野市、三好町の暮らしの安全を守り、より清潔で住みよい環境を目指して、皆様の声を消防行政及び衛生行政に反映できますよう努力してまいりますので、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 組合議会議員、議長大月守、副議長細谷光雄、富士見市選出議員伊勢田幸正、斉藤隆弘、篠田剛、今成雄太、根岸三郎。富士見野市選出議員大月守、西和彦、伊藤美恵子、小高時雄、塚越陽一。三好町選出議員細谷光雄、小松伸介、細田光恵、本名博、久保健二。関西委員代表、関西委員竹松光一郎。議会選出関西委員根岸三郎、継承略。問い合わせ、入間東部地区事務組合事務局総務課、電話 049-261-4891。 富士見市消防団について、4月1日より埼玉県消防協会入間東部支部支部長に富士見市消防団長の横山正幸氏が就任しました。横山正幸氏の写真があります。富士見市消防団は、自分たちの町は自分たちで守るという信念のもと、火災や水害などの現場への出動、防火や台風接近に伴う警戒活動、救命講習などの普及活動を行っています。我が町は我が手で守るという使命感がある方を募集しています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、入間東部地区事務組合、警防課消防団係、電話 049-261-6659。 23. 富士見市地域防災計画の見直し。問い合わせ、安心安全課、内線445。これまで運用してきた富士見市地域防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成26年3月に策定したものです。以降、災害対策基本法や水防法などの関連法が改正されたことや、本市での水害の教訓を踏まえ、関連法の改正を反映するとともに、水害対策計画の拡充を行い、平成29年度に見直しを実施し、新計画を策定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。防災ガイドブックと富士見市地域防災計画概要版を全個配布します。富士見市地域防災計画の見直しに伴い、富士見市防災ガイドブックと富士見市地域防災計画の概要版を作成しました。防災ガイドブックは、地震、洪水、土砂災害、内水のハザードマップをまとめ、平常時に準備しておくべきことを掲載しています。地域防災計画概要版は、見直した富士見市地域防災計画の内容をまとめたものです。ご家庭の防災・減災対策にお役立てください。配布は7月頃を予定しています。24. 緊急速報メールを活用した洪水情報の配信。問い合わせ、安心安全課、内線445。国が管理する荒川、及び県が管理する綾瀬川、新河岸川、芝川、新芝川の流域において、携帯電話事業者、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、Y モバイル含むが提供する緊急速報メールを活用した洪水情報の配信を開始します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、国土交通省荒川上流河川事務所、電話 049-246-6384。 県河川砂防課、電話 048-830-5137。25. 市民税、県民税、納税通知書を発送します。問い合わせ、税務課、市民税係、内線352。 個人で納める方の平成30年度市民税・県民税納税通知書を6月8日金曜に発送します。納税通知書をご確認いただき、納付期限内に納付をお願いします。なお、平成30年度平成29年分の所得・課税・非課税証明書も6月8日金曜から発行できます。給与から転引き・特別徴収で納める方には、税額決定通知書を5月14日に事業所・特別徴収義務者へ発送しました。事業所を通じて税額決定通知書が配布されます。行政情報終わり。